連続して使徒言行録の御言葉を私たちは味わっております。ペンテコステの日の出来事以降、主を信じる者の群れである教会はその福音を人々に告げ知らせるという大切な使命のために一人一人が立たされ働いていくことになりました。特に使徒と呼ばれる人々を中心とした主を信じる者たちが聖霊の働きによって力づけられ、新しく変えられて、さまざまな地域へと散らされていくことになりました。聖書を味わっておりますと、主の十字架と復活の出来事以降、主を信じる者たちは日ごとの祈りを捧げ、また交わりを保ち、パンを裂いて主の教えを守り生きていたわけです。その信仰の姿勢や姿を聖書を通して味わっておりますと、ほとんどこれはユダヤ教徒の姿ではないかということに気づかされます。神殿に決まった時間に参拝をして祈りを捧げるとか、神殿に行くことができない場合は自分の家で、おそらくキリスト者たちは祈りを捧げて過ごしていたと思われるわけです。かなり信仰的な意味、信仰理解の中身においてもユダヤ教徒と相当似通った部分があって、初期の頃にはユダヤ教の分派、一つの違った流れとしてキリスト教徒のことを理解していた、そのように理解をされていたというふうに書かれている言葉が出てくるほどであります。いずれにしましても、それまで過ごしていたユダヤ教徒たちとの交わりを断ち切って、キリスト者たちの共同体の中で生きるという生き方を彼らは選び取ったわけです。少数者らとして、かなり厳しい少数者として生きるという道を彼らは選び歩むこととなっていきました。今朝のこの箇所にはペトロによって聖霊の力と働きに基づいた不思議な技と印、そうした奇跡の技がなされたということが記されております。これはペトロに限らず、使徒たちが行っていった多くの神の御心にかなった技の中の一つとして、そのエピソードとして記されたものであります。しかしこのエピソードは非常に興味深いものであったのと、物語が次の展開につながっていっている、そのような意味でこの後の部分にかなり詳しい説明が付けられて書かれております。原稿録の14章の8節以下には、リストラという地域で使徒パウロによって同じような癒しの奇跡が行われたということが出てまいります。使徒たちによって奇跡の行為が行われ、信仰が人を作り変えるとか、神の御心に沿って生きることというのを目に見える形で示されることになっていきました。そこには神の憐れみと慈しみというものが現れておりました。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった という状況設定がされています。このヨハネはゼベダイの子ヨハネのことを指していると思われますが、彼らは神殿で祈りを捧げる時間にあたる午後3時、これは第9番目、第9の時と定められたこの時に神殿に行きました。神殿はエルサレムの中心にあったわけですから、彼らは登っていくというふうな表現がされています。1世紀頃の信仰深いユダヤ教徒は、神殿に参拝しなくても日に3回、日の出の時間帯と午後の時間帯と日没頃に定められた祈りを神に捧げる、そのようなことを行っていました。旧約聖書ではダニエル書の6章のあたりに、ダニエルが午後の祈りを捧げているとというふうなことが出てきまして、彼は神からの幻の啓示を受けるということが記されておりました。ペトロとヨハネが神殿に登っていったのは、神への捧げ物を伴ったユダヤ教徒が行う夕べの祈りの時間帯であったと思われます。二人はそこで生まれつき足が不自由な一人の人と出会いました。彼は毎日神殿の美しい門と呼ばれた門のそばに連れてこられて、その場所に置かれていました。彼は神殿に参拝する人々からの施しを受けるためにそこに連れてこられていたわけです。清掃して神殿の中に祈りを捧げに行く人々と、門のそばに連れてこられてそこに座って施しを受けている人の姿、非常に大きな対比をなしております。この門がどこにあったのかというのは今では不明でありますが、このところを見ておりますと、今日のこの続きの部分、3章の11節のところを見ますと、このペトロたちによって癒されたこの人物とペトロやヨハネたちがいた場所は、ソロモンの回廊というふうに呼ばれた回廊のそば、すなわち神殿の敷地の中でいうと東側にあたる部分であったというふうに、想像することができます。おそらく神殿にあった異邦人の庭から婦人の庭というところに入っていく通路にあたる部分であるというふうに考えられています。これを見ましても、漠然とですが、原稿録を記した医者のルカという人物が異邦人であったということがはっきりと伝わってきます。つまり彼は神殿がどういう作りで、どこにどういうものがあったかということを情報として知っていたけれども、自分がそこに行って具体的に知っていたわけではなかったわけです。こんなことがこう漠然と伝わってまいります。当時のユダヤ教徒が掲げていた信仰や自分自身のその信仰の敬虔さを示す徳目の中に施しということがありましたが、この足が不自由な人物は神殿に参拝をするためにやってくる人々から施しを受けるために、自分の家族か友人かによってそこに運ばれてきていたわけです。原稿録 4-22 を見ますと、この人物は40歳を過ぎていた人だったというふうに書かれてあります。人々の癒しや施し、そうした善意に支えられて日々を過ごす、そのような立場に彼は置かれていました。病を得るとか障害を得るということは、そのまま貧困とか生活の苦しさということにつながっていたということがわかります。この人は彼がいつもしているように、 神殿に入ろうとしていたペトロとヨハネを認めて、二人に対してしきりに施しを請いました。ペトロとヨハネはこの人物のことを見て、私たちを見なさい、私たちの顔を見なさいと語りかけました。ここに二人の人とこの一人の人との出会いというものが与えられることになりました。ペトロたちが彼に注いだ視線は、主イエスが出会った多くの人々に向けた神の慈愛と憐れみに満ちた視線そのものであったわけです。神の恵みがこの二人を通じてこの人物に現れることを私たちは予感することができます。ペトロとヨハネからの言葉に、彼は何かをもらえるのかと期待を込めて二人のことを見つめました。彼は自分の肉体の上を満たすための糧を他の人の行為や働きによって得ていました。彼は自分の上を満たし、次の食事までの自分の命をつなぐための糧が得られるかもしれない、そのことを期待してペトロとヨハネを凝視していったわけです。両者は神殿でこうして出会ったわけですが、それぞれの思惑は微妙に違っていたということがわかります。これまで数え切れない数の人たちがこの足の不自由な人の姿、傍らをそ知らぬ顔をして通過していく、そのことをこの人は経験をしていました。しかしペトロが語った言葉がこの人物の人生を大きく変えていくことになりました。彼が見つめたペトロ・ヨハネの二人は、今やただの通過していくだけの存在ではなくて、互いに視線を交わし、心を交わし合う、その応答をするものとしての関係が生み出されていったわけです。ペトロは、私に金や銀はないけれども、私の持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって、つまり、メシアであり主であるお方の力と権威によって立ち上がり歩きなさい。ペトロは金銀に勝る絶大な価値、主による恵みと信仰の命というものを彼に示したわけです。イエス・キリストの名による力ある技、奇跡の行為がなされました。今や主の御名によって力ある奇跡の技が実現をしました。ペトロたちはこの人物に何事かの治療行為を行ったわけではありませんでした。彼らはただ宣言をし、彼に対して命じたわけです。ちょうど主イエスによって行われた奇跡の技のように、彼らの神への信頼と信仰に基づいた言葉によって神の御心が現れ、この人物の上にそのことが実現をしたと聖書は私たちに伝えます。私たちは使徒言行録が描いているキリストの名というものがここでの大きな主題であることがわかります。ペトロは彼の手を取ってこの人物を立ち上がらせたと書かれていますが、直訳的に言うとこれは、さあこちらどうぞ、手を取ったのではなくて、彼の手をガシッと掴んで引き起こすと、というふうな少々荒っぽい力強い言葉であった、そのような表現であると思われるわけです。聖霊の働きは人の心に神への信仰を燃え立たせるだけではなくて、人の健康や心の平安というものにも親しく望んで人を強くするものであることを聖書は語ります。少々手荒に見えるそうした行為を受けても、その人物は平気でありました。今まで歩くことはできないで そこに座っていることしかできなかったこの人物がであります。彼は足やくるぶしが強くなり、自分の足で立ち上がって歩き出しました。これは人間の常識で言うならば全くありえない、起こり得ない出来事のように思える出来事であります。今まで体の不自由さのゆえに、またユダヤ教の戒律、立法の戒律によって他の人々との関わりが制限をされ、しかも神殿や聖所に入っていく人たちからは締め出されていたこの人は、心からあふれ出る神への賛美と感謝をその体を通して表明しました。体の障害を癒され、さらには祈りを捧げる人々の群れの中に自分自身が加えられていった、そのことへの喜びと感謝が彼の姿には表されています。神の憐れみと罪の許しの恵みが癒しという方法で現れたことがわかります。これは聖書が繰り返し述べている信仰の捉え方、私たちの目の据え方、私たちが神に対して持つべき信仰の姿というものを示しております。神の前にあって高いものや勢いあるものが砕かれて低くされ、御心にかなったもの、神と共にあることを喜ぶものが神の御心によって高められていくという姿であります。神の御心が人に望み現れるとは、こうした現実の姿が逆転をしていくような不思議な現象が起こるものであるということがわかります。周囲の人々は、その様子を見た人々の反応はといいますと、ただただ驚き怪しむだけで、一体何事が起こったのか全く理解をできてはいませんでした。ペトロはペンテコステのこの日の出来事の直後に、そこに集まっていた人々に対して解き明かしをし、説教を行いました。この後に続く、今朝の後に続く箇所で、ペトロはこの癒しの出来事をきっかけとして、そこの場所に集まっていたたくさんの人々に向かって、主の復活とその意味について語る機会というものを再び与えられることになりました。彼はこの出来事を通して主の技、主の出来事を証言し語っていくことになります。彼はまず人々があたかもペトロ自身の能力や信仰の力でこの人物を癒したかのように思っていたことに対して、この癒しを行った力は主イエスご自身から出たものなのだということを語りました。そしてイスラエルの神が栄光をお与えになって私たちの住むこの世界に使わされた主イエスというお方をあなた方は殺してしまったではないかという厳しい告発の言葉を突きつけていきました。ペトロの言葉で興味深いのは、奇跡を実現させたその能力の所在よりも、むしろイスラエルの民が神の前で行った罪を指摘をし救命をしていく、そのことの方に彼の言葉の重きが置かれている点ではないかと思います。イスラエルの民が行った罪は、本来ならば神の救い主であり命の君である主を殺害したわけですから、それはまさしく自分の命を損なうようなことであったはずでした。しかし神はこのイエスを死者の中から復活させることによって、主イエスこそが義なるお方であることを証明をし、メシアを亡き者としようとしたというその大きな罪そのものをも滅ぼし克服をしてくださったとペトロは宣言をします。 人々がひたすら驚き恐れの念にとらわれていたこの一連の出来事は、主イエスの御名によって実現をし、この人物は癒されたと彼は語ります。これがペテロが人々に語り告げたこのエピソードが指し示す事柄の核心の部分であったと言えます。救い主である主イエスキリストを十字架につけるという大きな過ちと罪を、イスラエルの人々は当時の指導者たち同様無知のゆえに行ったとペテロは語っています。つまり故意に犯された罪ではなくて、誤ってないしは知らないで犯された罪であったんだから、神への悔い改めによって許しが与えられる、そのような道が備えられているよ、そうした可能性があるのだよということを彼は述べました。神への悔い改めによって神の許しというものが彼によって指し示されています。今こそ神の慈愛に立ち返り、悔い改めをもって新しい人生を歩むべきなんだとペトロは進めています。そのようなことを受けて3章の19節の招きの言葉が述べられていきます。自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。罪は許されるのであるから、神の前に自分の罪を自覚し悔い改めて生きる新しい人生を歩みなさいと彼は語ります。主イエスを信じる信仰がこの足の不自由であった人を強くし、この人の病を癒した。主への信仰が、あるいは主の主権が完全にこの人を癒していった。信仰なしにはこの主の力というものは私たちのうちに機能することはないとペトロは語ります。自分の能力や知恵に頼っていては主が望んでそのことは達成されない。主が望んでくださることによって私たちは信仰の命を与えられ、聖霊の賜物に預かることができるとペトロは述べています。第一コリントの15章の58節でパウルは語っています。私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主にあっては私たちの捧げる祈りや私たちの働き、そうした労苦が無駄になることはない。そのような世界に私たちは信仰において招かれ歩んでおります。自分の存在が神によって肯定をされ、自分の行うことの技が決して無駄にならないからこそ、私たちは主と共にあることを喜び、この癒された人物のように踊り上がって神を賛美することができるわけです。主の恵みの豊かさを知り、その招きに応答していくとき、私たちは作り変えられ、主と共にあることを喜ぶものとされていく。ペトロのこの力ある技とは、そのような人を作り変え、新しく生かしていく、そのような力に満ちたものであることを私たちに示しております。 主にある私たちは主の技に励み、またその恵みに生かされ、主にあることを喜びながら日々の生活に共に向かうものでありたいと思います。私たちのなす技が主において肯定をされ、またその恵みに招かれていることに私たちの心を向けて歩んでまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。恵み深い父なる御神様、原稿録のこの記述を通して私たちは聖霊の働きが、主の御名が私たちを作り変え、私たちの生活に豊かに働いてくださるそのありさまを味わうことができました。主の恵みを知り、招きに応答して生きるその時、私たちは主にあるものとされ、あなたの祝福と恵みの中に生かされていくことができる、そのことを信じて歩むことができるようにしてください。どうか私たちのなす小さな技の一つ一つが御心にかなうものとなりますように、あなたの導きと恵みを信頼し、日々の生活に向かうことができますように導いてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、私たち一人一人のその働きを祝福し、あなたの御心を行うことができますようにお導きください。どうか一人一人の健康が保たれ、心の平安が守られて毎日の生活をすることができますように、それぞれの家庭を祝し、愛する家族をお守りください。私たちが出会う多くの人々との出会いや、さまざまな出来事の中にあなたの御心が秘められていることを信じ、前進することができますようにしてください。どうか心へりくだり砕かれて、他者に仕える歩みを全うしていくことができますように、私たちの主がそうであられたように、私たちもその技に習い歩むことができるようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエスキリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。